は不自由だけど輝きは見えるから、第11回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報・地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して、生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届けていきたいと思います。それではまずはじめに、この番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、
続いて堤隆さん。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。恒例の自己紹介いきましょうか。お願いします。
はい、広い杖のカンちゃんです。7月に入りまして大変暑い日が続いております。水分補給には十分気をつけて、みんなさん乗り越えてください。はい、以上です。
元気に暑さ乗り越えましょう。続いて堤さん、はい、お願いします。
はい、目の相談員をしております。愛称愛単語視力障害者福祉センターの堤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。お願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
はい、先日ですね、神田さんや堤さんが農園作業しておられる眼差し農園に私お邪魔してきたんです。ジュニア連れて。そしたら、ね、その後にもお野菜ちょっといただいて美味しかったです。とっても甘いさやいんげんですか、
絹さやエンドですね。
はい、ちょっと人参の短冊切りと一緒にバターとコンソメの子供の好きな味で炒めまして、お弁当の副菜でちょっと入れてみたんですけど、はい、よく食べてました。
あ、よかったです。
よかったです。
ありがとうございます。ちょっと最近の話題ということでね。はい、はい、で早速ね、今日の内容なんですけれども、もう日にちが迫ってるんですが、資格相談会があるということで、そちらのご案内をちょっとさせていただきたいと思います。開催日時と場所を私の方から最初にご案内させていただきますね。見えにくい方、見えない方のための京都府視覚相談会のご案内です。日時が令和4年7月11日月曜日午前11時から午後3時30分まで。こちら場所が舞鶴市西駅交流センター3階ホールになります。ご予約お問い合わせ先も先にご案内させていただきますと、京都府家庭支援総合センター障害グループ番号が 075-531-9608 075-531-9608 までお願いいたします。はい、ね、この資格相談会定期的に行われているんですかね。
はい、で堤から紹介させていただきます。
はい、堤さんお願いします。
私がまあ相談員で、この個別相談というのもあるんですが、そこで、相談を受けしますが、京都府下で毎年6カ所で開かれるんですが、去年度ですね、舞鶴と綾部で計画されていたんですが、残念ながらコロナ禍で、中止になりました。で今回改めて7月に舞鶴、年明けの3月に綾部で開催をされることになっています。で内容的にはいつもと同じように、先ほどの個別相談、それからいろんな福祉機器が来ます。拡大読書機、それからデイジーの録音とか再生の機械、それからルーペや白杖などもライトハウスとか業者が持ってきて、丁寧な説明もしてくれますので、ぜひ体験もしていただければなと思っております。それから盲導犬も来ます。で体験希望される方はぜひ、外に出て体験することができますので、お越しください。それから今回は特にですね、講演会があります。午後1時から2時の間なのですが、テーマが中途失明についてということで、実は今日もおられます神田正嗣さんと、この放送にも2回出演いただいた野島育子さんが講師として、お話をされます。神田さんは舞鶴市の身体障害者相談員であり、野島さんは福知山市の身体障害者相談員でもあります。 神田さん、この講演、副題として中途失明についてです。障害を受け入れてそこから私たちはという副題がついていますが、どんなことを話されますかね。
はい、私から、2点ちょっと今からお知らせさせていただきます。1点目は先ほど、盲導犬のお話が 出てきました。私、白い杖のカンちゃんが、西駅からこの、FM 舞鶴のスタジオへ、手引きしていただいて、FM ラジオの放送局へ訪問したいと思いますので、だいたい11時40分には、スタジオの、室内におりますので、皆さん、見に来ていただいたらいかがかと思います。それからもう一点、先ほど、私に対しての、中途失明の、今の状況ですね、私が、病気になった点と、それから病気から立ち上がって、それから、今現在、社会参加できてこうして、放送させていただくことを、順次追って話をさせていただきますので、涙が出れば皆さん、ありがたいと思いますので、お話を聞きに来てください。以上です。
そうですね、この講演会午後1時からですが、ここだけ聞きに来ていただくでも全然構いませんので、ぜひ多くの方にお越しいただければと思います。それではもう一回吉田さん、改めて、紹介をできますか。
はい、見えにくい方、見えない方のための京都府視覚相談会のご案内、もう一度日時場所申し上げます。日時が7月11日月曜日午前11時から午後3時30分まで。この中で神田さんの講演会につきましては午後1時から2時までということですね。場所が舞鶴市西駅交流センター3階ホールにて。ご予約お問い合わせは京都府家庭支援総合センター障害グループ、電話 075-531-9608 075-531-9608 までお願いいたします。
はい、ただね、これもう実際9日放送の次の日ですの です、ね、土日に入るので予約される時間はないかもしれませんが、直接会場に来ていただいても全然構いませんので、どうぞいらっしゃってください。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
当日参加 OK ということでですね。
そうですね、はい、
ご出演の神田さんのお話も、ね、ゆっくりたっぷり聞けるということで、はい、多くの方に足を運んでいただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、この放送日の翌日といいますのは、いよいよ選挙戦の投票日になりますよね。
そうですね、参議院選挙の投票
ですね。
急にちょっと話題変わっちゃいましたけれども、
はい、
はい、そんな選挙のことでちょっと最近感じておられることがあるということなんですけれども、そちら神田さん伺ってもよろしいでしょうか。
はい、ちょっと私たちの、ね、視覚障害者が、ね、投票するのに欠かせない、投票のやり方があります。それは点字ですね。点字で、自分の、好きな方の、候補の名前を、書いて、一票、自分の一票をやっぱり、世に、お願いして、投票に行っていただくことができますので、まあ、それはやっぱり、あと土曜日の期日前投票でもその、今の展示用紙で職員さんがちゃんと優しく見守って操作していただいて投票できますので、皆さん一票を自分の力で世に出して選挙の候補者を選んでください。はい、
そうですよね。見えにくい、見えないから行かないわというんじゃなしに、やっぱりそういった一票をぜひ投じていただきたいと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
障害をお持ちの方も積極的に選挙会場へ、投票所へ足を運んでいただきたいなということで、 はい、あの神田さんからのメッセージでした。で最近他にも感じておられることで伺ってるのが、電車のね JR 西日本さんですかの合理化されてますけれども、うん、そのあたりで最近神田さんが感じておられることなどについてちょっと伺いたいなと思うんですけれども。
はい、わかりました。まあいろいろその列車についてはね、あの都会にもこの舞鶴、それからあの綾部、福ちゃんでも、いろんなあの事故が起きております。まあ都会ではホームからね転落されてあの死亡される方、また、私たちこっちの、中端方面ではね、やはり、無人駅が多いためにやはり電車を乗るのに大変なことがある。それから、業務の方が、おられないときには、事故が起きた場合はやはり、お手伝いをしていただかなければ楽しい電車に乗ることはできませんのでね、そういうことも一つやっぱり私たちが当事者が訴えていかなければいけないことでありますのでね、まあ、それも、訴えていきたいと思います。それともう一つ、これは JR の方にね、いろいろ私たちが、訴えておる中で私たち会員さんの中でね、やっぱり電車に乗られて心配しておられる方でもね、やっぱり業務の方で優しい方がね、やはり近所に見たいとこやお食事のとこをねサポートされて誘導してもらえることもちらちら私も聞かせていただきましてね、それは大変ありがたいことですのでね、そういう方は皆さん業務の中でそういう対処しておられますので、皆さん列車に楽しく乗るようにしてください。はい、以上です。
はい、これからね夏のお出かけも増えるかと思います。いろんな配慮をしていただいて、職員さんもありがとうございます。それではそろそろエンディングへと向かいたいと思います。この番組は目の不自由な方や高齢者、障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。毎月第2土曜日午前8時30分から8時45分まで、再放送は当日の午前10時20分から10時35分に放送しています。放送後に FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでもお聞きいただけます。番組へのメッセージ、感想、お困りごとなど、またご意見なども募集しています。この時間は番組のホスト神田正嗣さん、堤隆さん、進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和がお送りしました。それではまた
お会いしましょう。
ではそのまま引き続きですね、ポッドキャストの収録に移りたいと思います、う
ん、はい、
はい、
最近の話題としまして、タンデムを楽しむ会からの話題としまして、発足8周年記念のイベントが行われたということで、そちらのお話伺ってもよろしいですか。多くの方が参加されたんですよね。
ですね、最初にごめんなさいね、8周年記念はタンデムを楽しむ会の、うん、が8周年。前回、綾部から福山さんが、来ていただいて、ちょっとお話をされた、今度舞鶴でのイベントがあります。堤、うんうんうん、の方からちょっと簡単に紹介させてもらうので、うん、後でまた神田さん、
はい、
補足お願いします。
はい、よろしく。はい、
舞鶴湾のサイクリングという銘打って、潮の香り、緑の風を感じましょうというものです。 舞鶴湾の大乳の方に、深海公園というのがありますが、そこのまた近くに、大乳コミュニティセンターというのがあるのをご存知の方もあるかと思いますが、そこを発着点にして、タンデム自転車で、走りましょうというイベントです。穏やかに広がる海を望んで、大きく息を吸って、またタンデムに乗らない人も、海辺の明るい場所で一緒に楽しく交流しましょうというイベントです。7月16日の土曜日午前10時30分受付開始で、11時から自転車のスタートを行います。休憩を挟んで、午後2時頃まで行います。集合場所は先ほどの大乳コミュニティセンター、前の大乳小学校の跡地に、鉄筋の立派な建物が建っていますが、そこです。でそこで、タンデム5台を利用して、往復約2キロの道を走りたいなと思っているということです。参加費は保険料ほかで300円。申し込みは神田さんや私でも結構なのですが、お近くにこのタンデムの会の理事とか会員さんがおられたら、そちらの方にお気軽に、おっしゃっていただければなと思います。それから昼食は基本的に各自で準備していただくことになるんですが、フルルファームさんが弁当1000円で、予約を取っていただけるようですので、また申し込みされる方はと思います。それから深海公園にもレストランがあるので、そっちでもお食事いただけるようです。でこの日、レンタカーのバスを1便だけ、綾部駅発で、現地まで運行します。綾部駅の北口発が10時15分、西舞鶴駅発が10時45分の出発で、バスを1台だけ走らせますので、またご利用いただく方はいただいたらと思います。でじゃあ神田さん、このイベントの経緯とかも話していただきますか。
は
い
は
い、
そうですね、今回はね、いつもの通り4時か公道を走るんですけど、今回は本海辺の横でね、いつも常に爽やかな風を切って、タンデムに乗って楽しむんですけど、今回は真横の海を見守ってね、磯の香りをかき持って、それから楽しく乗れるような雰囲気が自然とともに待っておりますのでね、普段とは違うそういう人との楽しみが方があると思いますのでね、皆さんぜひ多くの皆さんが参加して楽しんでください。はい
はい、わかりました。あとそれとですね、先ほど吉田さんが言っていただき方、済んだイベントとして終わったイベントとして、はい、6月29日に与謝野町にあります、私たち視覚障害者関係の者にとっては本当にこう尊敬する鳥居徳次郎さんという方の聖徳碑という大きな碑が立っています。そこを皆さんで一緒に掃除しましょうという、それからタンデム自転車も一緒に乗って楽しみましょうという行事を、私や神田さんももちろん参加をさせてもらって、掃除もしてきましたね、神田さん。
はい、そうですね、ちゃんとね、お祈りして今後もよろしく光を出してください、私たちに与えてくださいって手を合わせて帰ってきました。
そうですね、はい、はい、大きな日なんですけれども、上の方まで上がって、磨かれた当事者の方もありました。ちなみにこの鳥居徳次郎さん、ご存じない方もあると思うのですが、1894年生まれ、1970年に亡くなられて76歳でした。京都で、盲学校教育の充実に尽くした後、京都および全国で盲人組織の立ち上げ充実のために、懸命に働かれた方です。京都ライトハウスの創設者であり、初代の館長も務められました。で京都市の名誉市民でもあります。それから日本盲人会連合の会長も務められました。でこの方は3歳で失明されたのですが、 お父さんが目が悪いからといって家の外に出すのではなく、何でも代わりにしてやろうというのではなく、まずどこへでも連れ出すということを子育ての基本方針にされたそうです。でこうしたことがその後の青年期以降の探求心や行動力の礎になったのではないかと言われております。有名な言葉に、盲目は不自由なれど盲目は不幸にあらずという言葉は残されました。皆さんどこかで同じようなことを聞かれたと思いますが、はいはい、まさにこの番組のテーマもここからいただいておりますね。神田さん、
はい、その通りなんです。ありがたい先生でね、恩を受けて私も今頑張っております。はい、
はい、まあ、そのような鳥居徳次郎さんの日をみんなで、まあ、30人ぐらい集まったんですけれども一緒に掃除して、とっても暑くて大変な日ではあったんですけれども、はい、掃除をしてきました。はい、
はい、ありがとうございます、ね、この番組のタイトルのルーツともいえる鳥居徳次郎先生の聖徳碑ですか、
はい、そうですね、
はい、ね、清掃とタンデムサイクリングが行われたということでお話しいただきました。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。